第一テサロニテ書の福音第4回あなたに会いたいという主題で第一テサロニテ書2章13節から20節です。今日の主題は17節のパウロの言葉から取りました。このようにありましたね。兄弟たちよ、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されていたので、心においてではなく体だけではあるが、なおさらあなた方の顔を見たいと切に恋願ったとあります。切望していたわけですよ。何としても会いたいという思いが伝わってきますね。で、ここであなた方にと言ってますけれども、あの人、この人にも会いたい、そういう思いなので、あなたに会いたいというふうにしたわけなんですけれども、この時パウロはどこにいたのかというと、コリントです。テサロニケから船に乗ってですね、アテネに行って、それから陸路をコリントまで行ったということで、だいたい地図上で見ますと大雑把に600キロなんです。もし徒歩で行ったとすると600キロですから、まあ20日はかかるだろうなと。ただ相当の難所かもしれないので、船で行ったのかなというふうに思うんですね。アテネまでは海路を取ったということなんですけれども、600キロ、仙台から南の方600キロというと、やっぱり東京を越えていくでしょう。名古屋近くまで行くかもしれませんね。現代だったらは新幹線でボンって行っちゃうので、なんということはないんですけれども、あるいはジェット機も出てるかもしれませんね。名古屋便なんてのがあるかもしれません。現代ならば簡単です。あるいはそんなことをしないで、スマホとかパソコンでスカイプとかズームを使えば、無料で遠くにある人と話せる。そういう便利な時代になりました。私もズームなんかを使ってですね、牧師会とかですね、いろんなミーティング、あるいは OBS との連絡もしているんですが、本当に便利ですが、なんかいまいちね、使いこなせていないんですよ。でも本当に今は便利な時代になりました。海外の人とも連絡が取れるというね、そういう時代になっています。ご存知でしょうか。今ね、オンラインライブバーチャルツアーというのがあるんですよ。皆さんの家にいながら、エルサレムにいる人がですね、スマホを使って、今このところどうのこうのって解説しながら歩くんです。その角を曲がったら何がありますって、ちょっとお待ちくださいとかって言ってですね、こちらからもうリクエストできるんですよ。オンラインバーチャルツアー、それがもうほとんど無料同然の値段なんです。もう何千円単位で行けるんですよ。イスラエル行く代わりにそういうこともできるような時代になっています。でもどうですか皆さん、いや、あの人にもう一度会いたいとか、あそこに行ってみたいとかね、いうのはやっぱり実際にその土地に行ってその人と会うというのは全く別物ですよ。いくら便利な時代になったかといってもね、直接会うのに勝るものはないわけですね。だから昔も今も変わらないわけです。パウロはぜひとも会いたいと切望しているのは現代でも同じです。でもなぜパウロはここでそんなにも会いたいと思っているんだろうかということがですね、13節以降に書かれているわけなんですけれども、大きく3つの理由を挙げることができると思います。それで今日は20節の方からですね、後ろの方からずっと遡っていきたいと思うんですけれども、まず19節20節でこのように言ってますよ。実際私たちの主イエスの来臨にあたって、私たちの望みと喜びと誇りの冠となるべきものは、あなた方を他にして誰があるだろうか。あなた方こそ実に私たちの誉れであり喜びである。ものすごい言葉ですね。あなた方こそ私たちの誉れであり喜びである。皆さん、こういう表現を使ったことありますか。ご自分の家族とかですね、あるいは知り合いに、あなたこそ私の誉れであり喜びである。なんとなく口はばったりですよね。日本語ではこういうのを何て言うんだろうなというふうに思わされたんですけども、ここでしかも誇りの冠であるというふうに言ってますよ。この冠というのは王冠ではないんです。勝利者の冠です。 あなた方は私たちにとって勝利者の冠であるというふうに言っているんですけれどもね、この前テレビドラマを見ていて、あ、これかなと思うことがありました。それは娘さんが就職内定したんです。それでお母さんと一緒にその内定先に挨拶に行ったんですよ。そしたらですね、そこの社長の息子が出てきて、いやー、どうせ女なんつうのは結婚までのお茶組だもんなって言うんですよ。で、みんな俺を目当てにしてるんだって、俺と結婚したくて来るんだとかって言うんですよ。もう本当に社長のバカ息子なんですけども。そしたらですね、その娘が、私ここに就職しません、失礼しますって帰っていったんです。そしたら専務さんみたいなのがいてですね、横にいて、一体お宅の娘さんはどんな娘さんなんですかって言ったんです。お母さんがね、一言言いました。自慢の娘ですっていうふうに言ったんです。自慢の娘、あ、これだなと思いました。あなた方は私の誉れであり喜びである。いや、自慢の娘、あの言葉ピッときました。だからね、パウルはね、あなた方は私たちの自慢の兄弟姉妹ですというふうに言ってるんですね。これはピッときますよ。パウロはそのように言ってるんです。だから会いたいんだということを言うわけなんですね。そして17節18節に遡るとですね、パウロは私たちはしばらくの間あなた方から引き離されていたと言っています。引き離されるという言葉はですね、孤児とされた、みなしごとされたという、そういう思いです。親と子が引き離されたということです。自分たちはもうこのコリントにいて、みなしごになったような、そんな思いがしているぐらいに会いたいんだということをですね、引き離されたというふうに表現しているわけなんですけれども、そうしてみますと2章の7節では母のようにあなた方を愛したと言ってますし、11節では父のように諭したというふうに言ってましたね。ところが暴動が起きて、パウロは船で逃れなければならなかったわけですよ。引き離されたんです。それがもう孤児とされたというふうな表現の言葉が使われているわけなんですね。で、そのような状態なので、実際に会って顔を見たいんだと、切望しているわけなんですけどもね。親子でもないのに、なぜそういうふうにパウロたちは思っているのか。というと、13節のところにですね、このように彼は言っているんです。これらのことを考えて、私たちがまた絶えず神に感謝しているのは、あなた方が私たちの説いた神の言葉を聞いたときに、それを人間の言葉としてではなく、神の言葉として、事実その通りであるが、受け入れてくれたことである。そしてこの神の言葉は、信じるあなた方のうちに働いているのであると言っています。パウロたちはテサロニケであれもしなかった、これもしなかった。でもたった一つしたのは、愛を持ってキリストの福音を語った。ただそれだけのことだったというふうに言ってますね。前回そのことを私たちは見たわけなんです。それであれはもう失敗だったかなと思ってたところに、テモテとシラスが良い知らせを持ってきたわけです。テサロニケの人々は本当に神様の言葉を信じて、イエス様を信じて喜んでいますよという朗報をもたらしたわけですね。だから2章の1節で、あれは無駄ではなかったとパウロは実感しているわけなんです。実際コリントにいた時にですね、パウロは非常に落胆していたようです。だって船でアテネに行って、でそこでも福音を語ったんですけども、ほとんど人々は耳を貸さなかった。むしろバカにした。ん？死人の復活？そんなもん後で聞くことにしようとかって言ってですね、ほとんど相手にされなかった。で、それでコリントに行ったんですけどもね、彼は本当に落ち込んでいたということがわかります。だからコリントでパウロは主の語りかけを聞いたんですね。それが使徒行伝にありますけれども、するとあるよ、幻のうちに主がパウロに言われた。恐れるな。語り続けよ。黙っているな。あなたには私がついている。誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはない。この町には 私の民が大勢いる。この主の言葉に励まされて、パウロは1年6ヶ月の間コリントに滞在したわけなんですね。どんなにか彼が落ち込んでいたかということがわかります。でもそこのところにですね、無駄じゃなかった、福音を語り続けようというパウロは思ったわけです。神の言葉を共に喜ぶ人がいるということを、これはね、本当に素晴らしいことです。私と家内も成田に帰ってきてから九州まで行く間あちこち巡りました。友達のところとかですね、それから親族のところとかの挨拶に行きましたけども、クリスチャンと会うと本当にね、なんか昔から友達だったような懐かしさを覚えたというのが不思議でした。会ったこともない人なのに初めて会って、同じように神様を信じている、イエス様を信じている、救われているというのはね、これは本当に懐かしさを覚える出来事でした。どこへ行ってもクリスチャンって言ってですね、まあ、それぞれに特色はありますよ、ユニークさはありますけれども、でも共にクリスチャンということは、これは本当に通じ合うものがあるんですね。パウロはだから会いたいんです。自慢の兄弟姉妹に会いたいんです。神の言葉を喜びとする人たちが本当にパウロは喜んでいるんですね。直接会いたいと言っているわけなんです。そのことを語るのがこの第一テサロニケの2章13節であるわけなんですけれども、実はこの第一テサロニケの2章13節というのは私にとって思い出のある言葉なんですね。今から15、6年前ですね、2007年の11月から2008年の8月まで、私は友人牧師の紹介でアメリカのインターネットクリスチャン放送番組 BBN というのがあるんですが、そこで番組を担当したことがあります。9ヶ月なんですけれどもね。で、これはまあいわば日本の FEBC にあたるようなところで一つの番組を与えられたんです。で、そのために過去説教を編集したんですよ。自分の録音していたもの編集しているうちに、私はどんどんどんどん落ち込んでいきました。なんだこの説教は、これではまるで時事解説じゃないか。本当にね、新聞記事を持ってきてですね、聖書からこういうふうに言えるみたいな解説をしてるんですよ。それからあるいは聖書の言葉で私はこう感じたみたいな緩和ですね、講話とか緩和ばっかりやってるんです。私はね、本当にもうやめようと思いました。で、翌年の8月で終わったんですけども、私の心はむしろズタズタになってました。なんだこれは、こんなことを教会で語ってたのか思いました。で、2008年の10月に大阪聖書学院で説教セミナーというのがあるというのでですね、私はそこに行ってみました。で、そこで驚くべき言葉を聞いたんです。皆さんどう思うでしょうか。神の言葉を語る説教は神の言葉である。なんか同じようなことを言ってるようですけど、要するに説教者が語る言葉は神の言葉であると言ってるわけです。で、そのことを第二水種信条の中にあるというわけなんですね。で、その根拠は何かというと、この第一テサロニケ2章13節だというわけなんです。もう一度改めて見てみましょう。そうするとね、このように言ってるわけです。私たちがまた絶えず神に感謝しているのは、あなた方が私たちの説いた神の言葉を聞いたときに、それを人間の言葉としてではなく神の言葉として受け入れてくれたことである。パウロの言葉を神の言葉として聞いたと、これが根拠だというわけです。私は神の言葉を語る説教は神の言葉である。そりゃ無理でしょう、人間が語る言葉が神の言葉になるはずはないと言って、ショックの次に来たものは反発でした。そんなはずはないと思いました。でも、もしそれが本当ならば、これは重い責任だなと。何しろ私は時事解説をやっていたわけですからね、緩和をやっていたわけですからね。神の言葉を預かっている、これは重い責任だなというふうに思ったんです。で、よくよくそのセミナーを受けている間に、私はむしろその重荷というかですね、が希望と解放になりました。なぜかというと、神の言葉は神がなさるんです。発せられた神の言葉は神様が成し遂げてくださるんです。 私はそのパイプになればいいんだということをそのセミナーで思いました。私の言ったことを私が実行するんではないんだ。神様がそれを成し遂げてくださる。神が宣言し、神が御業を行われるのだと。私はその通り下になることなんだ。思ってですね、希望と解放を味わったわけなんですけれども、確かに聖書の中にいろいろな言葉がそのことを示しているわけなんですね。例えば、一箇所だけ引用しますけれども、イザヤ書の中にですね、こういう言葉があるんです。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく者に種を与え、食べる者に糧を与える。このように、次の言葉です。我が口から出る言葉も虚しく私に帰らない。私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たす。イザヤ書の55章、8節から11節の御言葉です。主が宣言し、主が成就すると、はっきりと聖書は語っているんです。だから、説教は、主の言葉を問い継ぐのだ、ということですね。はっきりとここで語っているわけです。そしてテサロニケの人々はそのように、パウロたちの問い継いだ言葉を、神の言葉として聞いた。あなた方にまた会いたいと、パウロはここで言っているわけなんですね。ですから2章の13節ではですね、このように結ばれています。神の言葉は信じるあなた方のうちに働いているのであると言っています。神の言葉があなた方のうちに働いている。これは今もずっと働き続けているというんです。パウロが会いたい理由はこれなんです。一緒にこの神の言葉を聞いて神様を礼拝したいんだ。そういう切々たる思いを持ってこのテサロニケの書を書いているということがわかりますね。あなたに会いたい、そう言っているのはパウロだけではないんです。主が私たち一人一人に言っているんです。あなたは私の自慢の子だ、会いたいんだということをですね、ここで言っているわけなんですね。あなたに会いたい、パウロがテサロニケの人々、私たちの望みと喜びと誇りの冠と言って喜んだのは、テサロニケの人々が何か素晴らしいことを成し遂げたからではないんです。そうではない。神様は御言葉に聞き従ってご自身のもとに来る人々を、あなたは私の自慢の子だと言ってですね、迎えて喜んでくださるんです。私たちが日曜礼拝を守ろうとするといろいろな戦いがあります。でも神様は勝利の冠を用意してあなたに会いたいんです。私たち一人一人と会うことを心から望んでいるんです。パウロはそのことを語っているんですね。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、パウロがテサロニケの人々に何としても会いたいと思った以上に、あなたは私たちが身元に立ち返ることを心から喜ばれる方であることを今朝ともに学びました。御子を賜うほどの愛の神様から私たちを引き離そうとする力はいくらでもありますが、どうか御力によってあなたの勝利の冠をいつもいただくものにさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。